くのです。でお互いが人間の世界へ交渉を受けまして、私なら私がこの娑婆に何周年おいてもらう、あんた方ならあんた方ご自身がこの娑婆にどんだけの年限をいけといてもらえ、ちゃんとこれ寿命というものが決まっとるそうです。それをですね、中庸というのは途中で尊いこの寿命を与えられた命を途中で中断して途中で自殺をしたり、あるいは無茶をやってその健康を損ねて、与えられた寿命を全うせずに死んでいく、それを命俗中庸というんです。本当に人間の命は尊いんですけれど、それを尊いと思わずに人の命も奪い、自分の尊い命も途中で中庸していく、途中で死んでいく、そういう世の中が五色騒乱の世の中だと。現在そういう時代が来たんじゃないでしょうか。本当に人間の住まう世界じゃない、人間のやることじゃない思われるように混沌たる世の中が濁りに濁ってきたのが、これが五色騒乱の世の中であります。ところがこういう五色騒乱の世になると、お釈迦様のお時になった仏法がだんだんだんだん潰れていくんです。だから釈迦の凶暴を増しませど、主すべき有情のなきゆえに悟りうる者末法に一人もあらじと説きたも、もう聖道門の教えはほとんど、これは本当の意味から言うなら潰れてます。大体禅宗だって天台だって真言だって解散方はですね、皆精進潔斎でありまして、酒も飲ましちゃったこともないし、魚を召し上がったこともないし、妻や子供のあるわけはないんです。それが今日はですね、禅宗の和尚だろうが、あるいは天台のお坊様だろうが、全部もう出家というものが一人もおらんようになりました。全部これ在家です。ただお寺に住んどるだけです。もう日本中出家なんてものはもう一人もおらんようになった、全部在家です。それだから聖道門の教えは潰れたということなんです。仏道修行を勤しんで出家になりを捨てて、ただ仏法を本当にとことんまで探求していこう、そういうこの教えに基づいて修行開業を励んどる人が世の中になくなったということは、釈迦の凶暴はあります、お経様は残っておりますけれど、主すべき有情がない。だから悟りうる者末法に一人もあらじと説きたも、それは現実の問題考えてもですね、お釈迦様号上から今日3000年、この長い長い時間の中で、この世のこの人間の世界において光り輝く仏になった人が一人でもありますか。一人もあらじと説きたも、一人もないんです。そうしますと、やがてこのね、仏法は全部これ潰れてしまう時期が来るんです。けれどもお釈迦様のお慈悲として、末代の我々のためにあらゆる教えが潰れても、念仏だけ末代の衆生のために残しておいてやろう、それが末法万年法滅100歳、100年ということじゃありませんが、ある一定の時間です。それを末代衆生のためにお念仏の教えだけ残しておいてやろうと、それがお釈迦様のご慈悲。よく考えてみるとですね、今この我々のためにお念仏が残されているんじゃないだろうか。我々はこの残されている、まだお念仏の火がぼうぼうと燃えておる、この時期にこの人間界へ賞を受けました。仏法聴聞のできるということは、やがて私が生まれてくるから私のためにお念仏だけ残えていてくださったのでなかろうか。そういういい時期に我々は賞を受けました。悲しいけれども、やがてこれから300年も、500年も経てば、もうこの世の中からお念仏の火も消えてしまう。悲しいけれども、それがお釈迦様の予言であります。末法万年法滅100歳、我々はこの残されたお念仏の火がぼうぼうと燃えておる、この時期に まれがたいこの人間界へ賞を受けました。仏法の聴聞のできるということは、やがて生まれてくる私のためにお念仏だけが残されていたのではなかろうかということを考えますと、我々この人間に生まれまして、いろいろやらんならんことは山ほどあるでしょうけれど、一大事因縁ということですね。お釈迦様がこの世にお出ましなさった一番大事の要件は弥陀の本願を説くためと、それはまあ、根拠のある話であり、誰がどう言うてもそうなんだということになるということはまたお話をいたしますけれども、五濁悪事の分譲会、まさに如来如実の言を信ずべし。で、我々がこの人間に生まれた、どうしても解決しなければならない問題、それは他の境界では解決はつきません。人間の世界だけに人間が仏になる道が開かれておる。だから人間に生まれたということは最上無上の幸せである。法然上人は仏法の聴聞ができる身になったということは、生まれた時を喜べよ、住まう場所を喜べよ、我が身の幸せを喜べ、本当にそうだと思う。五戒さんご在世当時以前にわしは生まれていたら、五戒さんの身教えには会えません。この御断り聴聞申し訳候のこと、五戒さん上人ご出世のご恩と蓮如様は涙こぼいて喜んでおいでるが、五戒さんご在世当時以前にわしが生まれていたならば、このお実りには会うことはできません。五戒さん五往生後に生まれました。だからこそ五戒さんの身教えに会うことができます。時を喜べはこのことでありましょうか。ところを喜べ、こんな仏法繁盛の土地に住まいをさせていただいて参ろうと思や、毎日でも参詣のできるというこの土地柄は日本中にこの名古屋だけです。他にはありません。また我が身が今日食べたが明日食べるものがないという貧困の状態ならば、なかなか法を聞くという時間はありません。我が身の幸せを喜べ、こんなに条件の揃うたこの中で、もし往生の大問題子孫じたならば、無料要項取り返し扱うんじゃないか、本当に腹帯締め替えて弔問しなければならんのじゃないかと、ごもっともなお言葉だと私は思うんです。で、そういうことで、この我々の出世本願、お釈迦様の出世本願、それを明らかにしてくださったお言葉が、如来世に降出したもうゆえんは、ただ弥陀の本願会を解かんがためなり、五濁悪事の群生会、まさに如来如実の言を信ずべし。こういうお言葉が我々に対しては本当に肝に銘ずるお言葉でありますが、このお実りが聴聞ができますのにはですね、この昇進へのあと半分にお示しをなさった七高僧のご祈祷、七高僧のこの御論釈というものをお受けになって、御戒さんは明らかに安心ができたわけだから、この七人の高僧を七高僧、龍樹天神鈍乱道釈禅道元心元空、この七人の方のお喜び、ご安心、それを明らかにお示しになっておりますので、今回3日間お話をするについて、できるだけ龍樹天神鈍乱道釈禅道元心元空、この七高僧のご安心についてどうお喜びになったかということについてお話を申したいと、こう思って伺ったわけであります。が一つ、まあ、ご縁がありまして参っていただくんですが、3日間も別に行かしゃりゃ1日ぐらい目やらないかんわなもちゅう話だが、まあそんなことならめって回んでもいいよ、何もお前一人目やらんだって誰でも目やらっしゃる。なあ、3日間おいでや1日ぐらい義理に目やるのか、そんな義理目やりはダメや。3日間のお話をとことんまで聴聞して、いつ何時この世のご縁が尽きるかわからんが、喜び喜び今生のお別れのできる身にお育てをこうむろう、こういう覚悟で聞いてくださいと、こう言うて笑ったわけであります。 次のお座から七人の高僧のご案人についてお話を申したいとこう思います。ちょっと休憩をして。浄土真宗の、教えというのはもちろん五戒さんによって明らかにこうされたんですけれども、その五戒さんのお考えは伝統相続という柱と五個性というこの二本の柱で浄土真宗というご修士が成り立っているわけです。で、伝統相続と申しますのはお釈迦様から龍樹天神丼乱道釈禅道元神元空というこの七人の高僧方の教えを、それをその一気の水を一気に移すがごとくという言葉がありまして、増さず減らさずそのままずっとこう伝えてください。それをまあ伝統相続とこう申します。ところが五個性と申しますのはこの七高僧方のお考えがどうしてもお考えがつかなんだことを五戒さんの英知と申しまして、五戒さん独特のお知恵で本当の阿弥陀様のお心を明らかにこうしてください。それをまあ五個性と、もうどなたもお考えがつかなんだのですけれども、五戒さん様によって明らかにしてください。それをまあ五個性という。これはですね、例えばこの法然様までの方々はですね、この世においてはどうすることもできませんから、お浄土へ往生して、そこですぐに仏様になるんじゃなくて、往生をいたしましても、それから観音様とか聖子様とかそういうこの方々にご指導を受けまして、だんだんだんだんとその仏様になる修行をやる。やがてその仏様になる。だから往生ということと成仏ということは別なんです。お浄土へ往生してもすぐには仏様になれません。だんだんだんだんと仏道修行をして、やがて仏になる。こういうお考えが法然様までの考え方です。ところが五戒さんは往生即成仏、往生即成仏ということはこの現象において人間生活の中で実行以来念じ続けたもう如来のお心が我が心に徹底をいたしまして、この仏の大慈大悲に目覚めさせていただく。今まで我々は夢を見とった。その夢から覚めまして、煩悩に眼さえられて摂取の光明を見ざれども、夢を見とったから阿弥陀様の本当の心が受け取れなかった。それが大悲物浮きことなくて常に我が身を照らすなり、その親様の念じ続けたも親心が聴聞のおかげで我が心に徹底して、ああ祈るわしじゃなかった、祈り詰めの親様だった、目覚めさせていただいた。その場が現象不体現象症状樹ということです。つまりそこで私が長い間の迷いの足を洗いました。いやでもでもお浄土へ往生して、往生即成仏、このシャバで症状樹という位に重視、命終われば必ず滅度の利益を得させていただく。お浄土へ往生するなり仏になる。それが往生即成仏という、これは五戒さんでのお手はどなたもおっしゃってないことです。そういう事柄がまあ五個性、まあいろいろまあこの3日間の中で五個性についてお話をせんならことにもなりますけれども、そういうようなことはですね、これはどなたもお考えがなかったのでありますし、現象において症状受に処す、そんなことはどなたもおっしゃってないんです。それは愚徳性という性に、これはですね、五戒さんが29の年に法然様の手元へおいでになりまして、6年間の間法然様のお膝元で仏法を聴聞されました。だから五戒さんはいつ信心を欠如されたか、本当の目が覚めたか、それは明らかじゃないんです。今その俗説ではですね、この29の年に、法然様の手元へおいでになったと、その時に法然上人が 衆の演言教の理事を極めてこれを述べたも、まあ御伝承の言葉ですわね。閣僚様がお書きになった御伝承、その中には衆の演言教の理事を極めてこれを述べたもに、立ちどころに他力摂政の修士を受得し、あくまで凡夫直入の心身の欠如しましましけり。でここだけ読みますとね、法然様の手元へおいでになって阿弥陀の本願を聴聞された、その立ちどころやその場で明らかに安心安堵ができたと、こういうようにまあ書かれているわけですけれどもですね、小海さんがご自分でお書きになりました「教行信証」というお証行の中に、どうして私は安心ができたか、こういうことについて明らかにされたお言葉に「三眼転入」というお言葉がある。三眼転入というのは法然様の手元へ参りまして阿弥陀の本願を聴聞したけど、何万だ何万だお念仏ほど尊いものはない、お念仏によって凡夫往生の要路はただ念仏の一行であるということを明らかに聴聞して、念仏はしていたけれど、長い間わしが唱えている、わしが喜んでいると思っていた。ところがある時期が来ると、いやいやわしが唱える念仏ではない、わしが喜ぶ喜びではない、もしは行もしは神、一時として阿弥陀如来の少女の願心より発起せざるということあることなし、ご栄光だったな、初めてこれが分かった。それからですね、もう自力の修身がだんだんだんだんなくなりまして、もう明らかに安心安堵の身となる、それは下垂の誓いと申しまして、二重の願の阿弥陀経の世界に下垂の誓い、必ずですねお念仏する者はやがて第十八願の本会堂へなし遂げさせてくださる準備がしてあるということを下垂の誓い、だからお念仏を唱えるということがいかに大事なことか、上三自力の証明、上善の念仏、三善の念仏、あるいは自力の念仏、あの念仏は山ほど唱えたって何の役にも立たんなんてなことを言う人がありますけれども、五海山様は念仏を通じなければ、念じ続けたも祈り続けたも如来の心が我が心には通じてこない、念仏はちょうど電線のようなものだ、発電所では朝から晩まで電気を超えてます、あるいは火力発電とか水力発電とか、それがずっとあんた方の家庭へ電気が来ますのは電線がなかったら通じてきません。ちょうど何万ダブ何万ダブ唱えさせていただく一声一声の念仏の中に、祈る私よりも祈り詰めの親様だったなということに目を覚まさせていただく、その本当の親様のお心が我が心に通じてくるのにはお念仏を通じなければ仏の心は通じない、だから上三自力の証明は下垂の誓いに帰してこそ、教えざれども次年に真如の門に転入す、いやでも安心安堵せんならんことにしてください、そういう準備がお念仏の中にしてあった、何万打仏の中に成就してあった、長らくそれが分からなかったけれども、ようようそのことに目を覚まさせていただいた、それを三眼転入と。賢人かのとの歴宗樹林家往生を離れて南紫往生に至る、南紫往生を離れて南紫義往生に至る、下垂の誓いまことに無べあるかなと喜びになった。おかげさまでとうとう引っ張り出されちゃった。 安心藩殿の身となった。まあこういうことが示されておりますので、一席の説教で仏様の生まれ変わりじゃからコロッと安心なさったけども、凡夫の我々は何年聞いても何年聞いてもはっきりせんのは当たり前だってな考えを持ってはいかんということです。必ず我々もですね、下水の誓い必ず引っ張り抱いてください。五海さんと本当に同心をさせていただくところへ必ず引っ張り抱いてくださるのが下水の誓い、教えざれども次年に神女の門に転入する。それでなかったならば五海さんのお供はできません。あなたは仏の生まれ変わりじゃから一席の説教で安心ができた。我々凡夫じゃから何十年聞いたってぼーっとしたの、そんなことならば同じお浄土へどうしてお供ができますか。五海さん様も私もご栄光の新人なりゃこそ、同じ新人なればこそ同じお浄土へお供ができる。だから良き人の仰せを被って信ずるより他に別の司祭はないというお喜びが出てくるわけであります。でそういう事柄がですね、他の方々では聴聞ができませんが、五海さんご故障のおかげでこういうことが聴聞ができるということは、浄土真宗は伝統相続とご故障の二本柱で出来上がっているのが浄土真宗の教えである、こういうことなんですね。だからその伝統相続の意味について今日はお話をするわけですが、まあそのお釈迦様がですね、龍河川という山で大勢の人々にこのお話をなさった、それが龍河経というお経です。その龍河経というお経の中に、これからわしがいよいよこの今朝のお別れをした後みんなが悲しむけれども、何にも悲しむ必要はない、わしが命が終わったその後600年ぐらい経てば南天竺というところに龍樹菩薩という、そういうやらお方がお出ましになる。この方のご教家によって末代に生まれた者も必ずお浄土へ往生のできる道を明らかに聴聞するがええぞよと、こういうその予言を遊ばしたのが龍河経です。だからこの正真偈の中にはですね、釈迦如来龍河川一周合名南天寺龍樹大寺出頭生出納在派ウームー県先絶大乗無常法、こういう言葉がこう出てまいりますように、600年後には必ず南天寺というところに龍樹菩薩がお出ましになる、この方のご教教を聴聞しようよと。ということはね、どういう意味なんだろうかということをね、いろいろこの調べてみると、お釈迦様のような仏様でもね、600年後にですよ、南天竺というところに龍樹菩薩という名前までお釈迦様ご存知だったろうかということが、まあ、学者方の中でいろんな議論があるわけです。これは末の世になってですね、この龍樹菩薩に金箔をつけるためにこういう一つの物語を考えたんだろうというような、まあ学者もあるんですけれどね、それはそういう意味じゃないんです。私はそのお釈迦様って方は偉いお方だなということをこう思いますのは、お経の中にこういう言葉が出とるんです。このお釈迦様がですね、まあ大勢のお弟子があったわけでしょう。まあ寛容を読みますというと1250人のお弟子のほかに菩薩様が3万人おいでになった。だからですね、まあ大変なお弟子があったり、仏法を聴聞する人方無数にあったわけでしょ。でそういうその大勢の人々にもですね、やっぱり弥陀の本願お説きになったことはたびたびあるんですけれどもですね、その当時の人々はやはりどうしても自力の修身にこだわりまして、我が身の力で仏道を修行をして仏になろうという考え方の方がいっぱいあった。だからいくら念仏の教えを説いても素直に念仏往生、そういう願いを起こす人が甚だその稀だったわけでしょ。 それでお釈迦様がですね、悲しいけれども今の時代ではどうにもならんと、みんなが自分の力で仏になろう、仏道を修行して一段一段登っていこうというような考え方を持っとる者が大勢おる。だからですね、今はダメなんだと。けども千年なり二千年の末の世になれば、わしの説いた教えはまことなんだから、必ずや千年二千年の末になれば念仏往生を願う人が必ず出てくると、こういうことを仰せになったわけです。ところはそのお釈迦様のおっしゃった通りですね、600年後には南天竺に龍樹菩薩という方がお出ましになったわけです。でこの龍樹菩薩はですね、これ八宗の祖師と申しましてね、浄土真宗だけ大切なお方だというんじゃなくてですね、禅宗でもあるいは日蓮宗でも真言宗でも天台でもですね、日本にこう広まっております大乗仏教の八宗の祖師、八つの宗教のですね、その祖師であると言われるのが龍樹菩薩なんです。だから禅宗行きましても龍樹菩薩の話をすればみんなが尊敬しております。天台へ行きまして話をしても龍樹菩薩は祖師である、八宗の祖師だから、ご一代の間に千部もお商業を書いてらっしゃる。でこの方がお釈迦様ご往生後600年の、時間が経ちますと南天竺へお出ましになった。で初めの間はですね、やはり聖道門の教え自力の修行を人へ出たんですけれども、41段までお登りになった時に、これから52段まで登るということは大変なことだというので、そうでポッとですね切り替えて他力異行の念仏往生の道を選ばれた。でこの方がご一代の間さまざまなお商業をお書きになっておりますけれども、まあこのいろんな話をしておりますとなかなか時間が、まあ、ありませんけれども、第一番にこの仰せになったことが、この右脳剣無脳剣の下道を在破するということは、今でもですね、まあ右脳剣の下道、無脳剣の下道という名はついてませんけれども、そういう考え方を持っとる人がシャバにいっぱいおるんです。例えば右脳剣と申しますのは、人間死んだらどこへも行けせん、人間死んだらまた人間に生まれてくる、だから何も心配やねえと、地獄へ落ちるだの、ガキ堂へ落ちるだのってなことは坊主がやって脅迫するんであって、何もそんなことあれせん、人間は人間にしか生まれてこない、こういうことをへーちゃらで言うとる人があるんです。テレビでもそういうことを言うたそうで、あんまり仏法を聞いとらん、ご衆ばかりの、女の人が私の手元へ他の用事で参りまして、先生人間は人間にまた生まれるそうですねとこういう歌で、誰が言うた、テレビが言うか、テレビが言うか、そんなものをお前ら信用しとるってことは大きな間違い、そんなものは専門家でもね、仏とも法とも知らんタレントの言うたことをお前ら信用するのか。言うたら、タレントになるはえらいこっちゃぜ、もうそらお前ではなれんわな。だけどなら皆さんよく考えてみなさいよ、人間がまた人間に生まれてくるうち保証がどこにあるんですか。我々人間に生まれてきたということは五戒を保った苦力だということは蓮如様のお踏みにかやたるでしょう。天上界へ生まれようと思えば十全界、そういう戒律を保たなけりゃ生まれてはこれんじゃありませんか。人間が何していてもどうやっていてもまた人間に生まれてこれるというならば、何にも心配も何もありませんが、我々毎日毎日まやとる種、自分の行くべき世界をこしらえとる種まきはったら三幕堂しか種をまやとらんじゃないですか。また人間死んだら死命だ、アンドの火消えたら電気を消したようなもんで何もかものうなっちゃうんだって何考え方を無の剣の下道、これも大変な間違いです。やりたい方でやりたくといて人間死んだら使命ですか。 そんなら今日あんた方が何も道徳じゃ法律じゃっちなものを守る必要もねえし、要領ようですね、まあは刑事や警察に分からんようにだな、そのやってそして儲けた方がいいでしょ。ああ今夜でも出刃包丁持って一人のおばあの金持ちのおばあのうち行ってこらーっち言って金取ってきたらいいじゃねえ。今日もここをお目やりしてええ下駄があったら変えていったらどうだ。やりたい方でやって人間死んだら締めやならば、やりたい方でやった方が得じゃねえ。そんな馬鹿げたことがどうして信じられるけども、もうその十字菩薩の御時代から今日の時代でも宇野県の下道か無野県の下道か、人間死んだら死めやと考えとる人間、あるいは人間がまた人間に生まれてこれるというふうな考え方持っとるさ、現世でもあるじゃないですか。それを在破する、根本からそれは間違いなんだということを、まず龍樹菩薩が第一番の大仕事としてそういうことをなさったのがこの邪見ですわね。これはみんな間違ってるんです。ですからそれを正しいですね考え方にこれを直えていこうという、こういうお考えからこの有無の二見を在破する。それからまあいろいろ話があります。また昼から話をしますけれども、もっとも私はあの龍樹菩薩のご安心がそのまま五戒さんのお喜びになっとるということは見逃すことはできんと思う。なんだら弥陀仏の本願を億年すれば、すなわちの時必要にいる、そうでしょ。億年弥陀仏本願四年即時入必要、唯の上昇如来五王法大悲具世音ってことは、このような生まるべからざるお浄土へまら書いていただく、仏になるべき姿のない我々が必ず往生のできるということは弥陀の本願のおかげであるということならば、もうとにかく朝から晩まで晩から朝まで、まあ、このあなたのお名前、あなたのお名前じゃ何万だべ、あげてもくれても寝ても覚めても命のあらん限りは称名念仏、唯の上昇如来五、如来五おし阿弥陀様のお名前何万打仏、よくお念仏を唱えてこの広大無辺の御恩を奉しなさいよ、唯の上昇如来五王法大悲具世音。でこれがですね現象不退という、死んでからでもなければ臨終でもない、如来のお慈悲に出会わさせていただき祈る私よりも祈り詰めの親様とはな、目覚めさせていただいた、それを一年とこう、まあ、おっしゃるわけ。一年とは何ぞやったら、一年というは信教開発の時刻の極速を一年という、心身に二心なきを一年という、そういう現象を称称し、現象不退ということを仰せになる五戒さんのこのお言葉は、この龍樹菩薩の億年弥陀仏本願次年即時入出場、弥陀仏の本願が億年された、何万打仏がわしのものになった、その時に間髪を入れずに私が必要の菩薩、迷い通ても迷えんことにしていただく、それを蓮如上に一年南無土地名をし立て祭る時をもってシャバの終わり臨終と思うべし、命のぶれば次年と他年に及ぶ道になり、ここでパッと命が終わっても目開いたらお浄土なんだ、命が5年7年延びれば臨終まで取り抱いては喜び、取り抱いては唱えさせていただくをですね、これを億年の称名とい、心にお慈悲が満足をして喜ばさせていただいて、何万打仏がわしのものになったならば、思い出すってことは朝から晩まで思い詰めには思っておれんけれども、縁に触れ時に触れてようこそようこそ、取り抱いては喜び、取り抱いては味わっていく、臨終まで御恩奉社の大行を務めていく、そういうお知らせがですね、まず最もこの龍樹菩薩のご安心として明らかに味わわねばならんことでありますが、それはどうしてそういう身にしていただけるかということについて詳しく説明をしてらっしゃる。一つには業滅の例え、 一つには赤者千字の例えいうような分かりやすい我々なるほどと合点のしなければならないそういう説明を、この十十美馬車論というお商業の中にお示しになっております。それを五戒さんが用いられてこの龍樹菩薩の徳を称えていらっしゃるわけだから、龍樹菩薩って方は大変大事な我々にとりましては本当に大切なお方、まあ、どなたもですね、七人の方を七高僧、つまり祖師ということです。だからそういう大事な方々のですね、このお喜びというものを無視して念仏を喜ぶということはできません。五戒さんが安心ができたのも直接は法然様ですけど、間接を言えば龍樹天神曇鸞道釈禅道源信、この方々一人も抜けるわけはいきません。それが伝統相続ということであります。だからまた昼からお話ししましょう。
ありがとうございました。
放出したもうゆえんはただ弥陀の本願会を解かんがためなり、五辱悪事の群情会、まさに如来如実の言を信ずべしと御前の座からお話を申し上げますが、我々がこうして弥陀の本願を喜び念仏をさせていただく身になるということは、これはまあお釈迦様は当然のことですけれども、これを受け継いで今日までお伝えをくださった、そのまあ代表的な、まあ、いっぱい世の中にはそういう、念仏を喜び自ら、弥陀の浄土に往生を願うというそういう方はいっぱいあるんですけれども、まあ、その中の代表的な方を七人お選びになりまして、七高僧とこういう、まあ、五戒さんのお喜びがここにはっきりと示されております。それが一番最初が龍樹菩薩、それから天神菩薩、曇鸞様、道釈様、禅道様、日本で源信宗師、法然上人で、この七人の方を七高僧で、この正真言をお書きになる前に大小の実語を得し、大小と申しますのはお釈迦様ですけれど、お釈迦様のお示しをくださった真実の教えを喜ばさせていただくと同時に、こう七高僧のこの祖師方の下車、その念仏の教えを自分にお喜びになり解釈をしてくださった、その七高僧のこの下釈を喜んで正真念仏芸を、こしらえて曰くと、まあ、こういうお言葉が下禅の門と申しまして、正真芸の前にこう出とるお言葉であります。だからお釈迦様はもちろんのことですけれども、この七高僧の伝承というこういうお伝えがなかったならば、私は到底弥陀の本願を喜ぶことはできなかったと。それだからこの七人の高僧を非常に敬っていらっしゃるわけであります。でこの方々はたくさんなお商業をお書きになっておりますけれども、龍樹菩薩の本当の腹いっぱいのお喜びが示されてあるのが十十美馬車論、それから天神菩薩は浄土論、それをご解釈を遊ばして分かりやすく説明してくださったのが曇鸞様の浄土論中というお商業であります。それから道釈禅師は安楽宗というお商業をご制作になりました。 禅道様は、まあ金がね、皆さんがおなじみでよく聞いてらっしゃると思いますが、観無量寿経というお経様をご解釈をなさって観行四部書と申しました。四通りのお商業をご制作になったわけです。でその四部書とこう申しますのは、一番最初が元義文と、それから序文義、上前義、三前義というこういう、まあ、四部のお商業を、まあ、ご制作になったわけであります。それから日本へ参りまして、源信僧図はご承知の通り往生要集、それから法然上人は千尺本願念仏集と、これがまあその方その方のまあ代表的なお商業でありました。龍樹菩薩でも天神菩薩でも千部の論集といいまして、千部お商業を書いてらっしゃるから大変なたくさんなお商業、その中の一番その方その方のご安心が明らかにこうされております。それをお引きになりまして、龍樹天神頓乱道釈禅道源信源空、この七人の方々のお喜びをお示しになったのが昇進家の半分の後の半分であります。で昇進家と申しますのはわずか60行120句であります。で1行が2句になっておりますから、60行行数でいうと奇妙無量十妙来南無風化新意向、こういう1行1行数えていくと60行、それは1行が2句になってますから120句という、本当にこれはありがたい、まあ、五戒さんの腹いっぱいのお喜びをお示しになったお商業でありますから、どんだけ味わってみても本当にこう味わえば味わうほど尊いなありがたいなと感涙にむせばざるを得ない、まあ、商業でありますが、これ大きくこう分けますと会釈団と会経団と、初めの奇妙無量寿如来から南中シーナムーカーシーまではこれは会経団、お経様にお寄りなさってご自分の喜びを示される、どういうお経にお寄りになったか、これはまあいろいろのお経様をご解さんはとことんまでこの研究し味わってらっしゃるのでありますから、経行信証の中にももう大分なお経様のお言葉が惹かれておりまして、まあおそらく一切経をもうくまなくお調べになったということが、これはまあ明らかに味わえるわけですけれども、だけどもあなたが本当にこう満足されたのは大無量寿経だから経行信証の中にそれ真実の経を表さば大無量寿経これなり、その大無量寿経の内容どういうことがそれじゃ大無量寿経の中には説かれておりますかと、こうお尋ねをするというと、弥陀の本願を徳をもって経の仕打ちとし、名号を徳をもって今日の体とするなりとこうおっしゃってあります。つまり大無量寿経のお心、仕打ちというのはお心、その大無量寿経のお心はご精神は弥陀の本願を徳をもって今日の仕打ちとす、名号何万打仏、本願が成就して何万打仏、だから本願の名号、だから本願というのは我々を救いたい助けたいというお願いですけれど、いくらお願いがありましても救う力というものがなかったならば我々凡夫を仏にすることはできませんから、そこでその力を成就してくださった出来上がったのが本願力、力です、何万打仏です、その何万打仏が衆生を救う力です。それだから本願に会え本願に会えという言葉は簡単に略して言う言葉なんですけど、五戒さんは本願力に会いぬれば、本願力、助けたや救いたやのお慈悲はもちろんじゃけれども、それが成就して私を仏にしてくださる準備が完了されてこそ本願力、何万打仏という凡夫を救う力が成就した、 だから本願力に相濡れば虚しくすぐる人ぞなし。孤独の崩壊みちみちて煩悩の直し隔てなし。こういう本願力、それが南蛮陀仏であります。我々凡夫を必ず仏にする準備が完了された。それで名号とこう申します。で、名号というのは名は名乗りということです。あなたがご公用公のご苦労なさって私に対して、おやそびやもうなかんでもいいぞよ、お前の内掛けの根性に合わせ助ける準備を完了した、できたぞよ、だからシャバ中の者に見放されても泣くじゃないぞよ、俺がおるぞよ、という名乗りを上げてくださったのが名号の名であります。号は叫びということです。実行以来、朝から晩まで、晩から朝まで、根源在説法、大声上げて呼んでください。それが叫びであります。早来いよ、いつまで泣かしとるんじゃ、というその叫びが号ですから。名号とは、名はすなわち名乗りなり、号は叫びなり。まあ私はこの頃阿弥陀経の話をしとるんですけど、本当に感銘を受けたんですがね、応答発願消費国道という言葉があります。応答発願消費国道ってことは、だんだんだんだんこの阿弥陀経お説きになってまいりまして、いよいよクライマックスですね。三世豪者の諸仏方が、まあ、六方と限定されておりますけれども、六方豪者の仏方が口を揃えて、天風三千大先生解説上実言尿等衆上等身聖称三風化侵入空読一切諸仏称号念行、おのおのその国において校長の絶奏をいだしやまぬ大